5月12日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。ユン・ソンニョル大統領は日本の超党派の国会議員で作る日韓議員連盟の代表らと会談しました。新型コロナウイルスの感染者は一人も発生していないとしてきた北韓で感染が確認されたと初めて明らかにしました。来月1日に行われる各地の市長と道知事を選ぶ地方選挙と国会議員の補欠選挙に向けて立候補の届け出が行われています。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。ユン・ソンニョル大統領は11日日本の超党派の国会議員で作る日韓議員連盟の代表らとおよそ50分間会談しました。ユン大統領はこの中で両国は最も近い隣国であり自由民主主義と市場経済という価値観を共有する協力のパートナーだと話しました。またユン大統領は今年が韓日議員連盟が発足して50年となる節目の年だとしてこれからも韓日関係が順調に発展していけるよう議会レベルで積極的に支援していただきたいと呼びかけました。さらに新政権は韓日両国の国民の相互交流のため5月中に金浦と羽田を結ぶ路線を復元するための措置を準備している。日本側の協力で両国間の交流がさらに活発になることを期待すると述べました。ユン・ソンニョル大統領は12日外交部長官に指名したパク・チン氏と行政安全部長官に指名したイー・サンミン氏の任命案をそれぞれ承認しました。国会での人事聴聞会は行われたものの野党の反対で人事聴聞報告書が採択されていない長官候補5人のうち外交と国内の行政をそれぞれ担当する長官の任命を強行したものです。任命を急いだ背景には今月21日の韓米首脳会談を準備しなければならない外交部と新型コロナへの対応や地方選挙を管理しなければならない行政安全部のトップを空席のままにしておくことはできないためです。またユン大統領は最大野党共に民主党が人事聴聞報告書の採択に同意することを表明している中小ベンチャー企業部長官や産業通商資源部長官の任命も12日の午後閣議の前に行う予定です。この2人を任命すれば18ある閣僚ポストのうちユン大統領が任命した新政権の閣僚は合わせて11人になります。閣議は構成員の過半数以上の11人が出席すれば開くことができるため12日午後には新たに任命された閣僚だけでユン政権初の閣議が開かれる予定です。北韓が国内で新型コロナウイルスの感染者が確認されたと初めて明らかにしました。北韓国営の朝鮮中央通信は12日朝鮮労働党中央委員会の第8回政治局会議が今月12日に招集された。おととし2月から今日に至るまでの2年3ヶ月間堅固に封じ込めてきた水際の非常防疫戦線に穴が開く最大非常事態が発生したと報じました。朝鮮中央通信によりますと国家非常防疫指揮部とその下の各グループは今月8日、平壌で発熱した複数の人の検体を採取し、確認したところ、新型コロナウイルスのオミクロン株と一致したということです。この政治局会議には、金正恩国務委員長も出席しました。北韓はこれまで、新型コロナの感染者は一人も確認されなかったとしていて、 感染確認を明らかにしたのはこれが初めてです。北韓が新型コロナウイルスの感染確認を初めて発表したことについて、大統領室は12日、北韓への人道支援は可能だという基本的な立場を表明し、北韓の核問題など政治的な状況にとらわれず実行できることを示したと受け止められています。しかしこれについて一部のメディアが、新政権が人道支援を検討していると報じたことについては、大統領室報道官は基本的な立場を表明したものだという言及にとどめました。大統領職引継ぎ委員会は今月3日、国政課題を発表した際、北韓への人道支援は条件なしに実施する、北韓が応じれば新型コロナに関する緊急支援を進めると話していました。一方、クォン・ヨンセ統一部長官候補は12日に国会外交統一委員会で開かれた人事聴聞会で、北韓への新型コロナワクチンや治療薬の支援によって南北関係に弾みをつけることができるかという質問に対して、新型コロナの感染者が確認された北韓に対して積極的に支援するという考えを表明しました。2018年の南北首脳会談での合意については、全体的に前向きに評価している。その合意は新政権でも有効だろう。しかし、合意書の内容を文字通り履行するのは容易ではないと思うと話しました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
北韓による相次ぐ弾道ミサイルの発射に対して、国連の安全保障理事会は現地時間の11日緊急会合を開き、対応を議論しましたが、中国とロシアが反対し、今回も一致した対応を取ることはできませんでした。会議の開催を要請したアメリカ、韓国、日本は安保理決議に違反した北韓を批判し、制裁などの追加措置を取るべきだと主張しました。これに対して中国は、制裁は建設的ではない、対話を再開するべきだと主張し、ロシアも制裁すれば北韓住民は人道的な困難に陥るとして、対話による解決を主張し、今回も安保理としての一致した対応を取ることはできませんでした。アメリカは中国とロシアを念頭に、2つの理事国が制裁の強化を妨害し、北韓が不法行為を行うことを可能にしてきたと非難しました。アメリカは北韓との外交努力を続けるという姿勢を示すとともに、北韓の度重なる脅威については新たに発足した韓国政府と緊密に協力すると強調しました。全国主要都市の市長と9つある道の知事などを決める統一地方選挙と国会議員の補欠選挙が来月1日に行われるのを前に、12日と13日に立候補の届け出が行われています。今回の選挙は新政権が発足してわずか21日で行われることから、政権運営の今後の行方を占う試金石になるとみられます。与党国民の力は選挙に勝利し、発足間もないユン・ソンニョル政権のための推進力を最大限確保したい考えです。これに対して最大野党共に民主党は、先の大統領選で敗北した雪辱を果たし、巨大野党の存在感を示したいと牽制しています。総選挙の縮小版とされる今回の国会議員の補欠選挙には、イ・ジェミョン氏やアン・チョス氏など先の大統領選の候補者ら与野党の有力者が一斉に立候補の届け出を行いました。新型コロナウイルスの感染者は12日までに新たに 35,900 人余りが確認されました。 先週の同じ曜日に比べて6000人余り少なくなっています。重症患者は354人で、死者は63人でした。保健当局は感染者数は減少傾向にあるものの、オミクロン株の流行の第5波は続いているとして、新型コロナワクチンの接種は接種間隔を守りながら続けるよう呼びかけました。以上、クーヘインがお伝えしました。